オーディオバイブルジャパンです。1月21日です。リビングバイブルのマタイの福音書13章47節から14章13節です。お聞きください。
また天国は漁師に例えることもできます。漁師はいろいろな魚でいっぱいになった網を引き上げると、岸辺に座り込んで網の中の魚をより分けます。食べられるものはカゴに入れて、食べられないものは捨てるというふうに、この世の終わりにも同じようなことが起こります。御使いがやってきて、正しいものと悪いものとを区別し、悪いものを火に投げ込むのです。彼らはそこで泣きわめき、歯ぎしりして悔しがります。これでわかりましたね。はい。そこでイエスはさらにこう言われました。ユダヤ人の掟に通じ、しかも私の弟子でもある人たちは、古くからある聖書、旧約の宝と私が与える新しい宝と、二つの宝を持つことになるのです。この一連の例え話を語り終えられると、イエスはガリラヤのナザレにお帰りになり、町の街道で教えられました。ところが人々は皆イエスの知恵とその不思議な力に驚いてしまいました。なんてこった、たかが大工のせがれじゃないか。あれの母親はマリアだし、弟のヤコブもヨセフもシモンもユダも妹たちもよく知っているぞ。みんなここに住んでいるんだから。なのにあのイエスが偉いなんてはずはないじゃないか。人々はかえってイエスに反感を持つようになりました。預言者はどこででも尊敬されますが、ただ自分の故郷、身内の者の間では尊敬されないものです。イエスはこう言われました。このような人々の不信仰のために、そこではほんのわずかの奇跡を行われただけでした。その頃イエスの噂を聞いたヘロデ王は家来たちに言いました。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが生き返ったに違いない。そうでなきゃこんな奇跡はできるわけがない。実はこのヘロデは以前、兄のピリポの妻であったヘロデアにそそのかされて、ヨハネを捕らえ牢獄につないだ張本人でした。それはヨハネが兄嫁を横取りするのは良くないと忠告したからです。その時ヘロデはヨハネを殺そうとも考えましたが、それでは暴動が起きる恐れがあったので思いとどまりました。人々は皆ヨハネを預言者だと信じて疑わなかったからです。ところがヘロデの誕生祝いのパーティーが開かれた席で、ヘロデアの娘が見事な舞を披露し、ヘロデを大層喜ばせました。それで王は娘に、欲しいものを何でも言うがよい、必ず与えようと誓いました。ところがヘロデアに入れ知恵された娘は、なんとバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきたいと願い出たのです。王は心を痛めましたが、自分が誓ったことでもあり、また並み居る客の手前もあって引っ込みがつきません。仕方なくそれを彼女に与えるように命令しました。こうしてヨハネは獄中で首を切られ、その首は盆に乗せられ、約束通り娘に与えられました。娘はそれを母親のところに持って行きました。ヨハネの弟子たちは死体を引き取って埋葬し、この悲惨な出来事をイエスに知らせました。この知らせを聞くと、イエスは一人船を漕ぎ出し、人里離れたところへ行こうとなさいました。ところが大勢の群衆がそれと気づき、まちまち村々から騎士伝いにイエスの後を追っていきました。
バプテスマのヨハネの最後です。なんとも残念な最後というふうに私たちは感じてしまうのではないでしょうか。一人の友人のブラジル人牧師が天に召されました。まだ40代後半という若い先生ですけども、みんなに祈られて しかし最終的には天に召されていきました。神様なぜですかというような思いが私たちには当然起こってくるわけですね。しかし奥さんと二人の息子さんが訪ねてきてくれて、いろんな交わりを持つことができました。一緒にご飯を食べながら、そんな悲しいことの中にも神様の導きと励ましと助けがあって、そして教会を離れていた長男が洗礼を受けたということを聞きました。神様のなさることは私たちの思いをはるかに超えているんですね。神様に委ねるということの大切さ、神様のご計画に信頼するということの大切さを学ばされました。皆さんの歩みの上にも神様の御心がなりますようにとお祈りしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。